東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ケイティのたっくみの時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖をネタに、ゲストさんやリスナーのみんなと興味を高め合おうという番組です。はい、お盆があったんでね、今日は1ヶ月と1週間ぶりということですけども、皆さんご元気でしょうか。最近はですね、まだまだステイホームムードでですね、家にいる時間ね、めちゃくちゃ増えてるんじゃないかなと思いますけれども、まあでもよくニュースなんかで、そんな中部屋のね、掃除とか模様替えとか、そういう人をね、多いんじゃないかなと思いますけども、今日はね、そんな人にぴったりの話題でお送りしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しています。番組コメントを送るには、 YouTube から直接聞いている方は YouTube 内右下にあるコメント欄から、もしくはレディオ365をライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方は、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間、第3回目放送始まります。この番組はレディオ365、株式会社和田屋の提供、および全国のミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただき、お送りしております。ホビーの時間。このコーナーでは、僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーです。それではですね、早速ですけれども、本日のゲストを紹介させていただきます。株式会社キジン代表として取締役であります、家具空間プロデューサーの石川源也さんです。こんにちは。
こんにちは
いや、今日はね、お忙しいところ来ていただきましてありがとうございます。今日のね、テーマはですね、家具とかインテリアということで、僕はね、めっちゃ楽しみなテーマなんですけれども、まあ、僕もね、何を隠そう、若い頃ね、建築の仕事をしてまして、インテリアの仕事をね、する夢をずっと見てたんですけども、そんな夢を、お仕事にしている今日石川さんに来ていただいてるんですけども、今日簡単に石川さんのですね、自己紹介お願いしていいですか。
はい、株式会社キジンという会社をやっております石川源也と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、どんな仕事なんですかね。
はい、ですね、我々がやらせていただいているお仕事というのが、居場所を作るという仕事を、木を使って居場所作りをするという仕事をやっておりましてですね、具体的に言うと、空間と、オーダーメイドの家具のデザインと施工とっていうのをやらせていただいているというところになります。
あ、いいですね。なんかオーダーメイド家具っていうと、もうそれだけでワクワクしちゃいますけど。
いや、もうワクワクしちゃいますよね。
今日ね、前半後半とですね、いろいろとお話を聞いていきたいんですけども、
はい、
僕結構ね、家具大好きなんですけど。
存じ上げてる。
当然あれ、石川さんも家具好きですか。
どっちかというとやっぱすごく好きですね。
なんか僕が、はい、結構自分のね、家具のこだわりとかをよく人に話すんですけど、
はい、
石川さんってなんか家具っていうと、どういうなんか思い出とかなんかこだわりとかあるんですかね。
やっぱ家具に関する思い入れで言いますと、やはり家の中、特に家の中で人が一番長く一緒に付き添えるものというのが家具だなと考えてます。まず家電なんかに比べても、まあね、他のものに比べても、服に比べても、やっぱり一番家の中で長く、その人の一生以上付き添えるもの、唯一のものが家具なんじゃないかな。
あ、そうですよね。でも結構やっぱり僕も家にいる時に、こう自分の机にずっといるみたいな感じってあるんですけど、
はい、
なんか石川さんも自分の机ってどんな感じなんですかね。
うちの机はですね、自分、これはですね、うちの妻がもともと使っていた机の上に、自分で国産の杉材で天板を作って、その上にこう天板を敷いて、でも新しく杉の机みたいなのにして使ってますね。
やっぱ 鍵盤って変わるだけでなんかどうか気持ちって変わるものなんですかね。
はい、やっぱりこの人ってやっぱり視覚の中で面積の多いところをものすごく重視する傾向にあるので、うん、そういう意味においてはデスクの天板ってある意味目に見える範囲の中でものすごく面積広いものなのでかなり気分が変わりますね。
なんかこう木の机をこう使われてるってことなんですけど、
はい、
なんかその辺ってなんかこうなんか他になんか進めたいポイントとかってあるんですか。
まあもう上げれば多分この30分終わっちゃうぐらい上がるんですけど、
じゃあやめときましょうか。
まあすごく和やかに、ね、簡単にあの一言だけ言うと、
なるほど。やっぱでも僕も結構木の材質とかってすごい好きなんですけど、なんかこう木ってなんかあったかいじゃないですか、うん、なんかこうあったかいんでなんかこうなんていうのかな、触っていてもなんかこうなんていうの、こう手を置いていてもなんかこういい感じっていうか、
ずっと置いてられるみたいな、
うん、そういうのがあるんで、
ありますね、
なんか確かにあの天板が木っていうのはなんかいいなっていう感じはしますよね。
そうですね、うん、やっぱ長く触れてることって意外と木に長く触れてることってあんまないと思うので、
うんうんうん、
そういう意味ではやっぱデスクとかでやることで触れる時間が長くなる。
なるほど。なんかなんでしょうね、こう家具って意外とこう家具屋さんとかに行っても自分がこう気に入った家具とか見つけて買うじゃないですか。でも家に持ってくるとなんかちょっとなんか違ってたみたいなことあると思うんですけど、なんかこう家具職人とかそういう家具のプロが選ぶなんか家具の選び方みたいなやつとかってあるんですか。
選び方はですね、
うん、
まあそのポイントはたくさんあれども、
うん、
やっぱりもうすごく、シンプルな話でいくと、こうパッと見た時にあっこれピンときたなっていうものを選ぶのがやっぱりなんやかんや言って一番いいかなというふうに思いますね。
なるほど。ピンとくるっていうのは結構なんだろう、いろんなピンとき方があると思うんですけど、
ええ、
石川さんピンとくるときってどんなときなんですか。
なんて言うんでしょう、心がときめくみたいなところってあると思うんですよ。なんかあこれ置いたらうちなんかすごいかっこよくなるんだろうなみたいなイメージがパッと言ったときになんかビビッとくるというか、そういうときってあると思うんですよ。
そういうのであなんかこう、まあ、でも自分で家具作ってるからあんま家具買わないのかなってちょっと勝手に思っちゃうんですけど、
まあ、そうですね
欲しくなったら作っちゃうのかなってかちょっと思うんですけど、
そうです
ね、なんかそういうふうに こだわって作ったものとかってあります。
それでいくとですね、うん、たまたまうちのお客さんのところというか材木屋さんのところとかで出てきた、
うんうん、
木ですね、
うん、
もう一枚板の材、
はいはい、
あこれいいなというので、これも自宅用にテーブルとして作っちゃおうということで自宅用に作っちゃったことはあります。
それは何、材料を見て、
はい、
あこれテーブルだなって思った。
そうですね。
あそうなんだ、
これうちでテーブルとして使いたいみたいな、あの売るんじゃなくてみたいなところは、
うん、なるほど。それってやっぱり家具屋さん独特の目線なのかな、どうなんですかね。あの木見た時にこれテーブルだって思う人ってどれくらいいるのかなってちょっと、
あまあそのサイズ感とか見た目感じのイメージでテーブルだろうなって思う人はいるかもしれないですけどね、う
ん、あなるほど。なんかちょっと木見てあこれテーブルにしようとかっていう気持ちで木を見たら、
はい、
僕もなんかすごい欲しいテーブルに出会えそうななんかちょっと気がしたんだけど、
そうですね
そういうのをちょっとねやってみたいななんかちょっと思いました。
ぜひぜひ、はい、世の中に一枚板屋さんというのがたくさんあるんで、
はい、なるほど。なんかすごい木のこといろいろ聞きたいんですけども、ここでちょっとねお便りが来てるんでちょっと読ませてもらっていいですか。
はい、
はい、まずラジオネーム九十なめ太郎さんからです。ケティさんこんばんは、今夜の匠は家具屋さんですねということですね。僕の友人は花屋で、あ花屋です、それでは頑張ってくださいということで、あ結構やっぱあれですね、知ってる人が結構聞いてますね、はい、それからもう一つ聞いてます、ラジオネームさなゆかさんです。エティさん石川さんこんばんは、私も家具大好きです。お絶対ね家具好きな人多いんですよ。自宅に、木目の、足型のローテーブルがある、足型か、うん、のローテーブルがあるんですが、ネットで見つけて一目惚れして買いました、一番のお気に入りでしたって言うんですよ。
大事に使ってください
足型のやつっていいですね、木目で足型ってい
いですね、
うん、まあ何でも結構木目が入ってると僕意外とかっこいいなと思って 木目があるとね買っちゃったりとかするんで、まあそういう家具との出会いをねちょっと楽しみたいなというふうに思います。はい。でなんかそうですね、後半をね、もっとねこう掘り下げて木材のことをねちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけども、まあちょっと後半にちょっとその辺は取っておこうかなと思いますので、
わかりました、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、はい。ではですねちょっと、ここで早いんですけども、1曲聞いてみましょう、
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
今月の匠、このコーナーでは毎回ゲストさんと一緒にあらゆるジャンルの匠を紹介して語り合おうというコーナーです。今月の匠のテーマはですね、もう今日石川さんに来てもらってこの話をしなきゃしょうがないなという木工の匠のお話をしていきたいと思います。はい。このね、音楽かけてる間にね、一つ石川さんに質問が来てるんですよ、はい。ラジオネームセラシュンクさんから、ケイティさん、石川さん、家具を買うときに某大手の家具屋行っちゃうんですけれども、他にこういうところで買うといいみたいなところってありますかって聞かれてます。どうですかね、
某大手の家具以外にですが、うん、そうですね、東京都内の方とかであれば、うんうん、一応今家具、まあ、ちょっとだいぶ今廃れてはきてしまってるんですけども、うん、家具の街っていうのがありましてですね、
家具の街、
はい、
ちょっと調べてみますね、
はい、それ実は目黒にありまして、はい、目黒通りという通りがあるんですね、
はいはいはい
はい、そこは実は昔からすごく家具屋がもう広い両道の両サイドにずらーってもう何十軒と並んでいたみたいな。
あ、確かに家具屋さんいっぱいありますよね、あの通り。
はい。
あそこいいんですか？
あそこが、いろんな家具を見て回るにはすごくいいかなと思います。あ、
本当ですか？
はい。
瀬名俊さん、ぜひちょっと目黒通りをちょっとお散歩してみてください。はい。はい。じゃあ、早速ですね、後半のトークいきたいと思うんですけれども、はい、まあ、今回ね、石川さんはもう僕はね、初めてお会いした時からもうすごいインパクトがあって、木工に対するねこだわりとか愛情がねめちゃくちゃあるなと思ったんですね。で、まあちょっとねここで改めていろんなね、石川さんの活動について伺ってみたいなというふうに思うんですけれども、
はい、
まずちょっとね皆さんねちょっとこうラジオなんで伝わりにくいと思うんですけども、いつもね石川さんねネクタイがねすごいんですよ。木のネクタイしてるんですよもうこれね、なんかどうやって見せてあげようみたいな感じで、なん
か音で表現しましょうか、う
ん、はいはい、そうそう、こんな感じで木のね、がゴムでこうつながってるやつをですねはいはい、してるんですね。こういう僕初めて会った時にこういうインパクトがあって、でもう本当に木にはすごいこだわってるんだなっていう気が、まあ本当にありましてですね。でちょっとここでもう石川さんが今ねどんなことやってるのかっていうのをちょっと聞きたいなと思います。最近はどんなことが一番多いんですか？
最近はですね、もうほんとここ直近ですと、うん、やはりコロナの影響でですね、やっぱ巣ごもりというか、うん、自宅にどうしてもこもりきりになってしまう方が増えた影響でですね、うん、やっぱり例えば、テレビボードを、テレビを見るテレビボードと壁面収納みたいなのを、
はい、
新しく新調したいみたいなお話だったりとか、
はい、
そういうものが結構あったりしますね。
はい、いいですね。テレビボード僕も作りたいんですよ。なんかちょっと お願いしちゃおうかなと、
はい、気軽に、
はい、なんかあとは なんかこう最近ならではだなみたいなやつとかもありますかね。
そうですね、最近、まあ、こちら の, あの我々の方で今あのいろいろ取り組みする中で、うん、やはり例えば今オフィスに行った時に、うん、なんかオフィスの中でみんなで例えばズーム会議をそれぞれの人がするときにものすごく気まずいんだみたいな話っていうのをよく聞くんです
ね。わかるわかるわかる。
なんかこう周り目が気になっちゃったりとか、うん、なんか後ろ人が通っちゃったりとか、
はいはいはいはい、
そういうのがあったりするので、そういうのの対策として、小分けされたブースっていうのをあの、うん、オンラインのミーティングの時だけ使えるようなブースみたいなものをあの我々の方であの 100% 国産杉を使ってあの、うんね、オンラインミーティングブースを作らせていただいたりしてます。
全部杉とかで作っちゃったら めっちゃ高くなっちゃうんじゃないですか。
それがですね、うん、あの大手だと大手の今すでに発売されているものだと、はいはい、例えば170万円
あ、ま、しますよね。
するんですけれども、ねうん、今回今、36万円という価格であの販売を開始させていただきました。
なんかテレビショッピングみたいになってますけど、でも、はい、でもめちゃくちゃ、でも僕写真見せてもらったんですけど、はい、これめっちゃかっこいいじゃないですか。
ありがとうございます。
これの中で会議できるのめちゃくちゃいいですね。
そうですね、自分も癒されるし、うん、ミーティング相手もなんとなく木の背景で癒されるという。
いやちょっと気になる方はですね、ぜひちょっと基人のサイトとかですね見てもらうといいんじゃないかなと思うんですけども、サイトも載ってます。
これですね、実は
まだ載ってないですね。
買っちゃう。
いやでもこういうちょっと木っていろんな形のものにこうすぐできるんだなってちょっと僕の中で今思ったんですけど、うん、やっぱこういう時代に合ったものを何でも作るっていう意味では木ってすごいもんなんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、木でできないものってあるんですかね。
木でできないものはそうですね、うん、人体ですかね。あ、
そういうこと。もうなんかそうなっちゃうとね、木では人間は作れないけどっていう感じか。でもなんかこれは木製だったらちょっともう石川さんのネクタイなんかもうまさに木のネクタイなんかなかなか見ないんですけど、はい、こんなのも木製にするといいんじゃないかなみたいな話とかってあります？
いやそれは逆に言うと、うん、私自身はあの頭がすり切れるくらい考えすぎててですね。
あ、なるほど。
逆にそれこそあの皆様に教えていただきたいというところもありますね、う
ん、なるほどね。なんか僕は木材ってすごい、僕なんかみたいな人ってちょっと年齢いってるとなんか木の良さとかっていうと、うん、なんか分かるんで、ちょっと値段高いなって思っても、うんうん、でもやっぱり例えば木材を選んでしまったりとか、うん、っていうことはあるじゃないですか、うん、なんかその辺ってなんかやっぱ見た目は木目だけど、うん、なんか木目シールみたいなやつ、うん、もあるんですけど、やっぱり木ってやっぱ本物の方がいいのかなって思うんですけど、その辺ってなんかこだわりとか聞かせてもらえると嬉しいなと思うんですけども、
はい、もうそれこそ木が、プリントした木に木目調のものに比べて何がいいのかというと、うんうん、上げたらキリがないぐらいいいところあるんですけど、例えばですね、うん、実際やっぱりいろんなもう実験データが出ていて、例えば木材に触れることが脳波のアルファ波を増幅させることに直結するっていうデータが出ていたりとかですね。
そっか。
あとは香りが本物の木じゃないと出ないっていうところ、
ね。まあ、確かにそうですよね、
はい、
いい匂いしますもんね。
はい、あの香りがフィトンチッドという香り成分が出ていて、その成分がすごく脳を刺激してくれる、いい意味で刺激してくれるっていうことなんですね。
なんか僕も実は自分の息子のデスクはですね、全部オーダーメイドで作ってもらったんですよ。友達の、木工屋さんに。
素敵ですね。
なんかそういう未来の子供たちもぜひこう木材に触れてみてほしいなみたいなとこはあるんですけど、うん、なんかそういうこうなんでしょうね、木工をもぜひ使ってみたいみたいなメッセージをもらえたらすごい嬉しいなと。
そうですね、まあ、今やはりこの子供の頃から触れてきているものっていうのはやっぱ大人になっても価値観として植え付けられているというか、うんうん、もうこれはいいものでも悪いでもそうだと思うんですけども、うんうん、だと思うので、まあ、例えば今給食とかも極力添加食品添加物を入れないようにしようみたいな動きってあると思うんです。
はい、
それと同じぐらいの、価値観としてやっぱちゃんとした木材、木材のものに触れていることっていうのが、うん、子どもの将来の価値観形成に関してものすごくいい影響を与えてくれるということは大いにあると思います。
そっかそっか。なんか本物をねちゃんと分かる 大人になってもらいたいっていう、そういうことですよね。
それは本当そうですね。うん、
なんかそうですよね。なんか見た目とかもすごくやっぱり発展してきてるんで、見た感じではこれが本物とかこれが偽物とかってすごい分かりにくい世の中にはなってるのかなとは思うんで、なんかそういうところを、まあ、ずっと本物を追い求めてね、本物を作ってるっていう石川さんがやっぱかっこいいなって僕は思うんですけど、なんかそういう仕事をね、ぜひこうこれからもずっとやってほしいなと思います。
はい、
でさらにちょっとメールだけご紹介させていただきます。
はい、
ラジオネーム L というより LL さんからです。ケイティさんこんばんは。リアルタイムで初めて聞けたので感激です。感謝感激です。こんな状況でなかなか飲みに行けませんが、飲んでるみたいな気持ちになれて嬉しいです。引っ越ししたら家具相談させてくださいね。ラジオ頑張ってください。ありがとうございます。はい、もう一つ来てます。ラジオネーム木工ボンドさんからです。木目のギターが欲しいです。そう、楽器も木がねやっぱ大事なんで、ぜひこう木の上のギターですね。あね、石川さんにはギターとかも作ってもらいたいなってちょっと思いますね。
ギター、
はい、
これまた深いですね。
はい、よろしくお願いします。それでは、ここでもう一曲聴いていただきましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
エンディングのお時間です。いやあっという間ですね。もう、今日はですね、僕木材の話とか、家具の話とかたくさん聞かせていただきました。今日石川さんどうでした？
いやー、和田さんとならあと300時間ぐらい喋るから、
まあ、確かに石川さん遊びに来てくれた時もずっと喋ってましたもんね。今日本当はねそれくらいやりたかったんだけど、短い時間ですけれども、本当にありがとうございました。
コメントも何回いただいてありがたいです。いい、なんかリアルタイムでこういただいてすごい楽しいです。
あ、本当です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは、本日のゲスト石川ゲアさんでした。もう一度拍手でお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなどどしどしお待ちしております。それからですね、映像制作とかに興味ある方はですね、僕の会社和田屋で検索してみてください。何でも相談になりますよ。それでは。KT の匠の時間第3回目放送、これにて終了でございます。ここまでのお相手は、新しい家具が欲しくてたまらんな KT がお送りしました。この後はですね、 CM を挟んで21時30分よりセナシュンの、バズラジオをお届けいたします。それではまた、私とは来月も第3日曜日9月20日の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.